私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。広島教会の赴任していた時に、実は広島教会には幼稚園と保育園とが一つずつありました。教会の中にあるのはルーテル保育所という保育園で、そこでは2階が保育園、3階が教会でした。教会のところに子どもたちが登ってくるのは大体月に1回、礼拝に来る。そこで、牧師が、礼拝堂でお話をする、そういうことでした。あとはもう園でやっていましたので、実はその時に子どもたちに、教会っていうのはイエス様のお家で、ここにはイエス様がおられる、だから、苦しい時や悲しい時とかそういう時には、礼拝堂に来てお祈りをして神様に話しかけてごらん、そういう話をしておりました。で、実はいつの頃からかですね、朝晩ある女の子の声が礼拝堂から響くようになりました。それははるかちゃんという子供だったんですが、どんな声かっていうと、登園してきた時に礼拝堂にすくすくっとやってきて、礼拝堂の中に入って大きな声でイエス様おはようございますってで帰って園に行く。で、帰りがけには、おじいちゃんが毎回迎えに来られてたんですけど、また上がってきて、イエス様さようならっつって帰っていく。毎日でした。で、このはるかちゃんが来るたびにですね、何か爽やかな風が礼拝堂に吹いてとっても良かったなと思います。たまたまおじいちゃんがと話す機会があって、どうしても早く帰んなきゃいけない、どうしても今日は礼拝堂に行くことはできない、そういうふうにはるかちゃんに言っても絶対ダメだっつってですね、イエス様がそこにおられるからご挨拶しなきゃいけないでしょって言って必ずやってきましたという。実はそのはるかちゃん の, おじいちゃんっていうのはお坊さんだったんですよね。で、そのおじいちゃんがですね、でもいいことですですね、やっぱり神様の前に一日一回でもですね立ってですねご挨拶をするっていう、そういう宗教教育を縁がされてるんですね、そういうふうに言って受け止めていてくださいました。ただじゃあはるかちゃんが本当に信仰深かったかっていうとそうではありません。元気な子でしたから喧嘩もしましたしですね、いろいろなことも起こしましたですね。でもやっぱりそれでもはるかちゃんの心の中に神様、イエス様というそのお方が生きておられる、これが子どもの中にある素直さだなというふうに思ったのです。今日の聖書を見てみますと、イエス様は心を入れ替えて子どものようにならなければ決して天の国に入ることはできない、そういうふうに言われています。子どものようにならなければ、これを私たちはどう受け取るだろうなと思います。果たして幼稚になれっていうふうな意味かな、多分そうではないでしょうですね。子供が幼稚だと決めつけているのは私たち大人の方で、子供たちっていうのは本当はですね、大人たちよりもずる賢いかもしれないですね。人の顔色を見るですね、その得意ですね。先生が今日怒ってるなと思うとですね、絶対怒られるようなことはしませんしですね。そう思うと子供っていうのはですね、純粋で幼稚だ、そうではないんですね。より知ってるだけにずる賢いかもしれないなと思います。でもやっぱり素直なんです。全てに対して素直だから多分そういうことをしていくのかなと思います。じゃあイエス様が今日言われた心を入れ替えて子供のようにならなければというのはどういうことなんだろうと思うのです。イエス様の言葉を何度も読んでいくと、子供を受け入れる、そういうふうな言葉がより今日のテーマかなというふうに思います。子供を受け入れる、子供である自分を受け入れる、そういうことかもしれませんし、子供を受け入れる、子供のようになる、そのことを今日は少し考えてみたいなというふうに思うのです。今日は実は3つの話を まとめて読みました。なぜ今日は3つの話をまとめて読むんだろうと思うのです。この最初の子供のようにならなければだけでも十分なのに、なぜあと2つの話があるんだろう。なぜ小さなものをつまずかせる話、また99匹の話、1匹の羊の話があるんだろう。それをずっと何回も読んでいきますと、実はこれは別々の話ではなく一つの話なのだというのが分かってきます。そのテーマは子供というよりも小さなものということで一貫した話になっています。この小さなものを受け入れつまずかせず軽んじないこと、これをイエス様は今日教えられたのではないかなと思うのです。実はイエス様の生き方そのものがこの小さなものを受け入れつまずかせず軽んじない、そういう生き方をされた、そういうふうに思うのです。もともとこの3つの話の背景にあるのは実は弟子たちの論争にありました。この話は実は一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかという話から始まっています。一体誰が天の国で一番偉いか、そのことに対してイエス様はこの3つの話をされたのです。小さなものの大切さ、偉くて上に上がって権威を持つことではなく小さなものの大切さ、つまり天の国に偉いとか偉くないとか順列はないし、その必要もないのだ、ただそれをどのように受け入れるかが問題だ、そういうことなんだろうと思います。天の国では誰が偉い誰が偉くないかっていう順列はない、確かにそうだなと思うのです。最近最近というかここに赴任してきて毎朝納骨堂でお祈りをいたします。であそこに天に召されていた方々がたくさんおられまして、人間的に思うと私の先生たちがたくさんおられますのでですね、あ竹熊先生、あ谷口先生、あ宇都先生、あ中原先生、もうへりくだなきゃいけないんですけど、あそこに行くとそうではないのだということがよくわかります。私たちは信仰者としてやっぱり同じキリストにあって一つなんだということをあそこで実感する。天の国に行かれて先生ではなく、先生はイエス様一人、後の方々は多分同じ信仰を与えられてイエス様に従っていく兄弟姉妹、そういうふうに思えるのです。そう思った時に一体誰が天の国で一番偉いかという質問の愚かさに気がつかされるのです。心を入れ替えてというふうにイエス様は言われています。最初に与えられた信仰のところにまず戻ってみましょう。私たちが最初に与えた信仰は生まれる前で、そこからもうすでに始まっているわけですから、そこまで遡って天の国を受け入れる、それは小さなものを受け入れるということではないか、そのことをおっしゃったのかなというふうに思うのです。それでも私たちはその私たちよりも小さなものの信仰ということに驚かされることがあります。私も3人の娘を与えられておりまして、この娘たちから本当に信仰とは何かというのをよく教わりました。いつも牧師で気になるのは何かっていうと、お父さんは説教台にいるお父さんと家にいるお父さんは違うって言って、お父さんは説教台から愛しなさいって何回も言ってるけど、私たちのことを一回も愛してもらったものがないとかですねそんなことはないんですけどですね、よう見とるんですよね。でいつも反省させられておりますね。風邪をひいた時にですね、薬を飲んだらなぜまず先に祈らないのって言って、そうですよねって言って、神様よりも薬を頼るわけにいかんですよねって、そんなこともですね気づかせてくれるんですけど、ある時ですねこんなことが起こりました。3番目の娘がもう今大学生ですけど、いきなり高熱を出してぐったりした時がありました。こういう時って言ったら親はですね何を考えるかっていうと、もしかしたらこれは熱性けいれんを起こすかもしれないという引きつけですよね。 これがもう最初の子供の引きつけの時は本当にびっくりしてですね、もう信号を無視して多分病院に行っておまわりさんに捕まったんですよね。でおまわりさんでも許してくれましたですね、早く行きなさいって言ってですね、本当は行けないんでしょうけど2個ぐらい信号を無視したと思うんですよね。でまあその頃もう病院に着く頃にはね収まってるのでですね、あとはですね緊張して貧血を起こしたうちのかみさんに薬を出したその薬代の方が高かったんですけどそう親はそういうもんだと思うんですよね。熱性けいれんを起こすかもしれない、でおろおろとするんですね。でどうするかっていうと、やれ頭を冷やせとかですね、やれ救急車を呼ぼうかとかですね、医者へ行くか、今医者空いてるか、とにかく夫婦でパニックになるんですね。でその時はまだ早い時間だったので、上の二人の娘もそれを見てたんですね。でどうしようかああしようかとしてパニックになっている私たちをですね、横目に見ながらですね、なんか違うことを始めたんですね。で、まあ、いつもは喧嘩ばっかりしてるんですよですね、喧嘩ばっかりしてる姉妹がですね、その時の協力は素晴らしいものでしたですね。まずお姉ちゃんがですね、こんな時はね、マナちゃん祈るんだよって言って、ほうってですね祈るんだですね、だって治してくれるのはイエス様だってお父さんが言ってたでしょって言って、あちょっとチクッとしたですね。だからイエス様にお祈りすれば絶対助けてくれるって言って、みーちゃんを助けてくださいって二人で一生懸命お祈りしてるんですね。ほうって言って、だんだん涙声になっていくんですね。でそれから何を思ったかです。それを何を思ったか、家と教会中にある十字架を持ってきてベッドの前に並べ始めたんですよですね、なんか宗教みたいだったですね、はい、うんうなっている3番目の娘の頭の前にありとあらゆる十字架があるのを想像してくださるだけでですね、なんだろうと思うんですけど、その時に娘たちが言ったのが、みーちゃん大丈夫だよ、ここに十字架があるから神様がきっと癒してくださるから大丈夫だよって言ってたんですね。でその時に、ああこの祈りは多分聞かれるだろうな、聞かれるなと思いました。この娘たちは一体何をしてるんだろう、冷静にかなったんですよね。私は人間的なことを思って救急車、まあそれは大切なことだと思います、救急車呼ぶとかですね。でももう一つ違うこともそこで教わったんですね。それは一つは信仰っていうことかもしれません。もう一つ大切なことを教わったのは、自分たちよりもより小さなものに対する優しさ、思いやり、必死になること、そのことをそこに見たのです。私たちは本来小さなものが苦しみ痛み悩んでいる時には、イエス様のお言葉の通りそこに出かけていき、寄り添い、そしてその人と共に生きなきゃいけない、つまずかせることがあってはいけない、むしろ私たちはその小さなものと共に寄り添って生きていくこと、それが大切、そしてそこで何をするか、そのことをですね、私たちは常に考えておかなきゃいけないんだろうな、そう思って今も心の中にその出来事があります。イエス様は心を入れ替えて子供のようにならなければと言われました。これは決して幼稚になれと言ったわけではありません。普段は信仰が見えなくなってしまうかもしれない、しかしどんな人生の中にあっても与えている信仰、その御言葉による信仰、それにいつも気がついていく、その御言葉に従っていく、それを求められているのではないかなというふうに思います。与えた信仰は決してなくなりません。この信仰の上に立って、あの小さきもの、弱くされているもの、そこと共に生きていく教会、また私たちでありたい、そういうふうに願いますし、そこにこそ十字架の主は共におられる、そういうふうに言えます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに与えた信仰によって、一人一人を大切にし、より小さくされているもの、また弱くされているものと共に生きる、そのような信仰の生活ができるように導いてください。 私たちの教会も全てのものに仕えていく、そしてまず神様に仕えていく教会となれるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。